昨日、阿佐ヶ谷教会において西東京教区の全体研修会が行われました。その中で毎年成人祝福といって、その年度その年に成人を迎える方々を覚えて、教区議長が、手を置いて祈るということがあります。3名の青年たちがその祝福を受けたのですが、成人ということで20年の月日をそこに人生を過ごしてきた若者たちを前に、その時の長さを思いました。実はまさにあの成人祝福を受けた若者たちが誕生した頃ですから、今の若者たちには当然知らないであろう話でありますが、今から20年前ほど前、1994年の年間の流行語大賞が何であったか、答えは同情するなら金をくれでした。同情するなら金をくれ。不遇な娘が主人公であった家なき子というテレビドラマで、まだ幼顔の足立由美演じる主人公すずの言うセリフが、同情するなら金をくれと言い放つものでありました。家庭内暴力で苦しむこの主人公のすずは、人の卑しい本性本性を見抜く鋭い観察眼を持ち合わせていて、金や名誉にしがみつく汚い大人に対しては、このような容赦のない態度をと言葉を取りました。その代表がその年の流行語となった同情するなら金をくれというあのセリフを吐き出していたのです。そこでは同情という言葉には、ああかわいそうにという言って苦しんでいるものを憐れんでおいて結局は何もしないという、その無責任さをなじり告発する響きがあるように思います。同情という言葉は今日の御言葉のキーワードになります。私たちの周りでは同情というものは、そのような無責任さを伴った何か後ろめたいものを呼び起こすところがあり、使うのを、この言葉を使うのを控えようとする風潮さえ起こってきているように思います。同情してるよとか、本当に同情するよという言い方ではなくて、共感と言った方がいいと言われたり受けが良かったりするのです。共感できるね、共感するよと。それは聖書の中に出てくるもう一つ大切な言葉の憐れみという言葉との用法とそっくりであります。私たちの周りでは憐れみというのは、どこか苦しんだり不幸な境遇にある人を上から見下しているかのように思い込んでしまうところがある。お金のある人がない人を憐れんで施しをするなどと、一般的な用法では同情も憐れみもあまりいい意味で用いられることが最近はないと思うのです。どこか その言葉を使う者の側に傲慢さがあるのではないかという恐れや負い目が背後にあるからではないだろうか。ところが聖書の中での用法、使い方、意味は違うのです。今日の同情という言葉は、いわば相手を思いやるという意味ともう一つあるのです。大切なこととして、苦しみを共にするという意味があります。苦しみを共にする。苦しみというのは痛みが伴います。病気などの肉体的な苦しみは痛みがまさにストレートに感じられますが、それと同時に精神的な内的な苦しみや痛みがあります。大きな不安や恐れを抱え、あるいは深い悲しみに沈み、あるいは一人ぼっちになってしまう孤独を味わう。追い詰められるような焦りを感じ、何か八方塞がりになった思いになるなどなど、それらの苦しみはただ精神的な、あるいは心の問題では決して済まず、この肉体、体と連動していきます。何を申し上げたいかといえば、苦しみを共にするというのは痛みを共に負うということになるはずです。つまり口先だけで、ああかわいそうにと言って、その痛みを本当に共に負わない、負えない。皆さんは大きな試練や苦しみの中にあるときに、ああこの人は本当に私の苦しみを分かってくれているんだ、そう思える体験をしたことがあるでしょうか。それがあるとするならば、とても幸いです。多くの場合はほとんどその逆でありまして、同情や共感を本音のところでは願い求めながらも、いつも限界にぶち当たり、すぐに人間のいわゆる共感能力、同情する力のなさ、無力感に打ちのめされていってしまう。ああ、結局は誰もわからないんだ。わかってもらえないし、あるいはわかってあげることもできない。自分が苦しみながら、あるいは大事な人が目の前で苦しみながら、深い深いクレバスのような断絶を人との間に見るような思いになってしまう。そのような苦しみや試練のゆえに、信仰がぐらつき、ぶれてきてしまいます。それは苦しみながら、結局は誰もわからないんだ、誰にも分かってもらえないんだと諦めていくことは、今日の聖書の御言葉で言い換えるならば、ああ人は同情できないんだということになる。同情できない。結局は人というのは、聖書でいくらいい意味で使おうがどうしようが、同情できないんだということが、そういう思いに行ってしまうときに、信仰そのものの危機がすぐそこにやってきている。 少し脇道にそれるようでありますが、この結局は人間なんてという失望と諦めは、今日の詩編62編に示されているある誘惑に引きずられていきます。それは詩編62編の11節にある言葉で、結局は人間なんて同情できないんだ、その苦しみや痛みを分かることなんかできないんだという失望と諦めがどこに向かわせるかというと、暴力に依存する、搾取を虚しく誇り、力が力を生むことに心を奪われていく、そういう悪魔の誘惑へと引きずられていく。力が力を生むことに心を奪われる。力の快感に浸って、人と人格的な交流が持てない穴をそれで埋めようとしてしまう。力と一括りにして言いますが、この力のもたらす快感、快楽、満足、それは決して侮れません。権力や財力、能力に基づく名声や名誉、肩書きという力、あるいは武力や暴力で相手を傷つけ言いなりにさせ、征服感や支配欲や虚栄心を満足させていく、あらゆる力で自分の思うようにして己の正義に自己陶酔していく、そこに理解し合うとか同情し合うなどということは全く相手にされなくなっていく。力そのものが悪ではありません。62編の今の11節の後に、力は神のものだと歌っている。私たちはやはりこの世に生きるとき力を与えられるんです。でもその力をどうやって用いるかです。誰かのためにその力を精一杯用いるのではなくて、力が力を生み出すことに心を奪われていく。これ見事な言葉だと思います。力を持つときに神様からいろいろな力を与えられてきて、富や身分や肩書きや権力を手にしていく中で、私たちはよくよく気をつけなければならない。力は力を生むことに人の心を奪わせていく、この悪魔的な性質へと転がり落ちる危険が潜んでいる。そのことを忘れてはなりません。いつもそこに立ち返り、自分を振り返らねばなりません。この悪魔的な誘惑に絡め取られ、いわゆるパワーゲームにのめり込んで、どうにも抜けられなくなるような中で、あるいは無自覚にその渦に巻き込まれていく中で、まことに不思議な導きを受けて、その縄目から解放されたのが私たちではないか。今日のヘブライ書の御言葉は、そのような私たちに 偉大な大祭司として神の子イエスが我らには与えられているのだから、しっかりと信仰を保とうと呼びかけている。信仰がぶれて、信仰が揺さぶられて、そして結局は誰も自分の苦しみを分かってなどもらえないということで、信仰そのものを失いそうになることをよく知っている人のようです。しかし私たちの本音、本当の願いは、やはり分かってもらいたいのではないか。それが叶わないときに失望し、信仰から離れていってしまいそうになる。主イエスが与えられているのだからという、信仰に固く立つ理由、動機はそこにあるというのです。そしてその大祭司なるお方は、私たちのそういう弱さに同情できない方ではないというのです。同情できない方ではない。皆さん、ここの表現を聞いてどう思いますか？同情できない方ではない。この言い方は、はっきり申し上げて回りくどい。もっとストレートに、この方は同情できるのです。と、はっきりそう言えばいいのに。確信を持って、神の子なるイエスこそ、あなた方のことを本当に同情できるのだ。そう言えばいいのに、同情できない方ではないと来る。聞きようによっては何か消極的な表現に聞こえます。同情できない方という、できないという、一回まず否定の形で出して、それをそうではないと言って、また否定して、ひっくり返して、またひっくり返すという。結局肯定してるんですけれども。なぜこのような回りくどい言い方をするのだろうか。それは、私たち自身に起因するのです。原因は私たちの方にある。結局は誰にも分かってもらえない。分かってもらうことなどできないのだ。誰も人のことを本当には同情できないんだ。という諦め、行き詰まり、無力感を私たちが持つからです。それに対して、神の子イエスは、いや、同情できない方ではないと、そういう私たちの諦めという不信仰に対して、そうではないと、断じてそうではないと、真正面から挑んできている。主イエスは、私たちと違って罪を犯されなかったが、しかしあらゆる点において、私たちと同様に試練に遭われた。あの十字架の苦しみは、私たちの異なったあらゆる苦しみに接続されていく苦しみです。ある方は病気の苦しみを負ってるでしょう。今でも。ある方は仕事上のトラブルや人間関係のことで重い苦しみを負ってるでしょう。ある方は進路のことで。ある方は子供のことで。ある方は自分の親の介護のことで。皆さんそれぞれの苦しみを負っている。その苦しみに対して、十字架のキリストの苦しみは、そのような様々に異なっているように見えるあらゆる苦しみに接続していくのです。つなげていく。 あらゆる点においてと言われています。すなわちどんな苦しみにも主はその釘跡のついた御手を差し伸べ触れてくださる。それは私たちの苦しみに接続し回路が通じるようなものです。私たちの苦しみを本当に分かってくださる、その苦しみを共にしてくださるという意味で同情できる方だというのです。そういう方が私たちに与えられている。それは私たち自身の苦しみに対する癒しでもあり助けでもあると同時に、それで終わりにはならない。十字架の苦しみをもって私たちを同情できる方が与えられているということは、その方によって断絶していた私たちの人間同士の間も接続されていく。主イエスによって人と人との間の限界に橋が渡されていく。そして主イエスによって人と人とも同情できるようになる。苦しみを共にすることができるようになる。それは相手を信じて成り立つものだということに気がつくからです。この信仰の友、あの信仰の友は今苦しんでいる自分と共に一緒に苦しみ、一緒に心を痛め、一緒に泣いてくれて、そしてこの自分のために偉大な大祭司である主イエスに助けを祈ってくれていると信ずる。そう友を信ずるようにされていくときに、私たちには目に見えない復活の主イエスと一緒にいるというだけではなくて、信仰の友と一緒に生きていく喜びと恵みをしみしみと味わい知らされていく。信仰の友の同情を信じて、いよいよ恵み深く味わい、恵みを深く味わい知らされるでしょう。十字架のもとに守られる礼拝に、まさしくそれをいただく恵みの御座があります。罪が私どもの足元から絡みついてきますが、それを振り払って、この恵みの座にみんな集まろう。今ここに、この恵みの座に共にあることを、この自分のことを心にかけ、自分が苦しむときに本当に同情し、祈りのうちにその苦しみを共に苦しんでくれている友が与えられてあることに心から感謝したい。そしてその幸いを全身全霊で出会う人々に伝えていきたい。クレバスのような断絶のを無自覚な痛みを持って抱えているものを力の誘惑で取り込もうとする悪魔の策略に対抗し、キリストに習いて真に同情し合う平和と喜びを押し広げていきたい。